豊明花丸瀬コラム。泣き終わる間垣の虫も、止めがたき秋の別れや悲しカルラム。千載和歌集牧野第七話、初秋の頃、久しぶりに帰郷してきた幼友達が、まだ冬にもなっていないのに、再び地方へ旅立ってしまうことを悲しんだ歌。寒露も近づき、とても過ごしやすくなりましたが、あまりでなどか人の恋しき季節ですね。おやおや、今回の出だしはちょっと干渉気味でいらっしゃいますのね。はい、この時期はどうも情緒不安定になりがちでして。ところで、このお歌はどなたがお読みになったものですの？冒頭の歌は紫式部が読んだものです。お、久しぶりの登場だね。ええ、でも紫式部ご本人の話についてはここまでで、以降は紫式部という花のお話に変えさせていただきます。紫式部は、始祖科紫式部族に分類される落葉低木で、日本全国の山野で見られた自生種です。しかし、現在ではその数が大きく減少し、絶滅危惧種に指定されています。普段我々が目にするものの多くは、その園芸種や近縁種との交雑品種で、これらをすべて合わせて紫式部と呼んでいることが多いです。紫式部の鑑賞価値は、その花の可愛らしさもさることながら、やはりそれが実になった姿にあります。6月から7月頃に咲いた花は、その後結実し、10月初旬には、艶やかな紫色になります。実一つ一つは小さいものの、このような発色は独特で、生け花やフラワーアレンジによく利用されています。歴史への登場においても、加納恒信筆の草花魚介虫類写生。漢字では、草花の草花、魚介は魚に貝、虫類は虫の類、写生となっています。草花魚介虫類写生。9月2巻のうちに、紫式部の実のついた枝が描かれ、延宝7年、9月16日、紫式部と布記があることから、江戸時代前期にはすでに紫式部の名で呼ばれ、この実を鑑賞する習慣があったことが伺われます。そうですか。ところで、この花と紫式部のご関係は、いや、実は花の紫式部と紫式部ご本人には接点がありません。実が美しい紫色であるため、江戸時代以前の誰かが紫式部の名を頂戴し名付けたのだと言われています。へえ、源氏物語の女性にいろいろな花の名前をつけた紫式部だけど、数百年の後、ついにはご自分の名前がお花の名前になろうとは思っていなかったでしょうね。母、うまいこと言いますね。源氏物語は世界で最も知られている日本文学の一つですが、これは同時に平安期の重要な花文化資料でもあります。花の文化探求を通じて、紫式部とお近づきになれるなんて幸せなことです。そんな思いも感じながら、紫式部の枝を手に取って一つ生けてみたいものですね。執筆、愛知豊明花卉流通協同組合理事長永田昭彦。紫式部の実の写真が添えられています。